お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヨハネの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは、言葉は神を解き明かす、その2、バプテスマのヨハネの証、そしてアンデレの証。今日の聖書の箇所はヨハネの福音書1章10節から42節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヨハネによる福音書一章の学びを続けていますが、ヨハネ一章の10節、この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。これは悲劇です。世界は暗闇、つまり霊的な暗闇の中にあり、主を知りませんでした。今日でさえも無神論と不信仰が増えていることを私たちは見ています。そしてこれからの将来、もっともっとたくさんの無神論と不信仰とを見ることになるでしょう。不信仰と無神論が生まれたままの人間と自然にぴったりくることを、あまりにも多くの人々が認めていないようです。残念ながら、アメリカのリベラルな神学校の教授たちはクリスチャンであるとは言えません。なぜなら、彼らの意見や論文を読めば彼らが未信者であるとわかるからです。彼らは神性を信じないし、また救われるためにキリストを受け入れなければならないとは信じていないとまでも言い切ります。神は死んだ運動、英語で言いますと God is dead movement というムーブメントなんですけれども、これを信奉しているいわゆる神学者とか神学教授とか呼ばれている人たちは、自分たちはクリスチャン無神論者だなどという不合理な主張をするのです。明らかに無神論はクリスチャンであるという可能性を最初から排除するのですが、それでも全土にわたって不信仰が神学校や教会の講談に入り込んできています。まさにこの世は主を知らないのです。ヨハネ一章の11節、この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。主はご自分の宇宙に来られたのに、主の民が主を受け入れなかったのです。12節、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。ここには特権と書かれていますが、これは神様から委託された力、または権威という意味です。そしてこれはあくまでもその名を信じた人々のためであることに注目してください。聖書が述べている信仰とは、ただの頭の知識ではありません。信じるというギリシャ語の動詞には、いつでも英語で言えば in とか into または on にあたる前置詞がつきます。あなたはイエス・キリストの中に、またはイエス・キリストの上にあなたの人生を捧げて主を信じなければならないのです。例えばある人が椅子の脇に立っていて、この椅子は私を支えてくれると信じたとします。でもこの椅子は実際にはその人を支えてくれはしません。なぜならその人にはただ頭の知識があるだけだからです。そして確かにこの椅子は私を支えてくれるでしょうと口で言っても何にもなりません。しかしもしその人がこの椅子に座り、自分の体重全部をこの椅子にかけるなら、この椅子はその人を支えてくれます。これが信仰というものです。キリストはあなたを支えてくださっておられるでしょうか？主はあなたの救い主でしょうか？ あなたは主を自分の救い主として信じておられるでしょうか。また主に誓っておられるでしょうか。イエス・キリストは完璧にあなたを支えてくれます。そして今この瞬間、キリストはあなたの完璧な救い主なんです。ですからクリスチャンは、私は主に頼っています。そして主に誓っているということが言えるのです。19節。ヨハネの証言はこうである。ユダヤ人たちが祭司とレビ人をエルサレムからヨハネのもとに使わして、あなたはどなたですかと尋ねさせた。これはヨハネが彼の福音書の中に記録しているバプテスマのヨハネの生涯の最初の出来事です。ヨハネは彼の始まりについての物語は書いていません。バプテスマのヨハネの誕生についてはルカの福音書に書かれていますが、ここではバプテスマのヨハネについての記録はエルサレムからユダヤ人たちの代表者たちが質問をするために彼のところに来たところから始まります。彼らは、あなたはどなたですかと質問するためにやってきました。この質問の中には狡猾な誘惑があります。なぜなら、この質問はバプテスマのヨハネに自分自身を一角のものに仕立て上げるチャンスを与えたからです。ヨハネの福音書3章30節に、バプテスマのヨハネの弟子たちが先生に一角のものになってほしいと願った時の彼の応答が書かれています。彼は次のように言いました。ヨハネ3章の30節。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。なんと謙遜で素晴らしい答えでしょうか。これこそ一人一人の信者が答えるべき答えです。でも、答えたからには、信者はこれを生きなければなりません。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。両方がトップに立つことはできないのです。キリストがあなたの人生の主要なこととなって、第一の場所を占められるか、またはあなた、つまり利己的な肉の私がトップに立つかです。どちらもというわけにはいきません。あの方は盛んになり、肉の私が衰えるか、またはその逆かのどちらかしかないのです。バプテスマのヨハネが宗教的支配者たちにした答えを見てみましょう。20節。彼は告白して否まず、私はキリストではありませんと言明した。お分かりの通り、彼らは巧妙にバプテスマのヨハネがメシアかもしれないと提案しています。彼らにはメシアが来られるという希望があったからです。でも、バプテスマのヨハネは自分がキリストではないことをはっきりさせています。バプテスマのヨハネはメシアではありません。彼らは間違った相手を見ています。でももし彼がキリストではないのなら、彼はどんな偉大な人物なのでしょうか。21節。また彼らは聞いた。では一体何ですか？あなたはエリアですか？彼は言った。そうではありません。あなたはあの預言者ですか？彼は答えた。違います。ここでバプテスマのヨハネはとても簡潔で、また事務的です。彼の答えは不愛想で、宗教的支配者たちが続けて質問するにつれて、バプテスマのヨハネの答えはもっと簡潔になっていきます。もしバプテスマのヨハネがキリストでないなら、エリアに違いない。もしエリアでないのなら、あの預言者に違いない。彼らが言っているのは、申命記18章15節で約束されているモーセのような預言者のことです。しかしバプテスマのヨハネは力を入れて違いますと答えました。彼は予告された申命記の預言者ではないのです。申命記18章15節には、あなたの神、主はあなたのうちから、あなたの同胞の中から、私のような一人の預言者をあなたのために起こされる。 彼に聞き従わなければならないと書かれています。ヨハネ一章に戻りますが、22節、そこで彼らは言った、あなたは誰ですか？私たちを使わした人々に返事をしたいのですが、あなたは自分を何だと言われるのですか？彼らはヨハネが誰であるかどうしても聞きたいと言い張りました。そこでヨハネは自分が誰であるかを明らかにします。23節、彼は言った、私は預言者イザヤが言ったように、主の道をまっすぐにせよと荒野で叫んでいる者の声です。バプテスマのヨハネはただ声でありたいだけです。バプテスマのヨハネには語るべき崇高なメッセージがありました。彼よりもずっと偉大なメッセージです。正直言って私たちは声になることだけで満足しなければなりません。なぜなら私たちが伝えるべきメッセージは個人よりもずっと偉大なものだからです。そしてその声はもちろんキリストの御栄光を宣言するべきなのです。彼が伝える崇高なメッセージに注目してください。ここには、主の道をまっすぐにせよと書かれていますが、言い換えればこれは、主が来られることに備えよということです。私はバプテスマのヨハネが天の御国が近づいたことを意味していると信じます。天の御国は、王なる方のご人格において近づいていたのです。そしてバプテスマのヨハネは、道をまっすぐにせよと人々に語っています。これは彼らに自分たちの生活の中の邪悪なことを捨て、間違っていることを処理せよと言っているのと同じです。これは私たちもしなければならないことで、そのようにするとき、神様との交わりが開かれるのです。第一ヨハネ一章の6節には、もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって、真理を行ってはいませんと書かれています。私たちは自分の生活をまっすぐにする必要があります。そして私たちが生活をまっすぐにするためには、第一ヨハネ一章8節から9節で教えられているように、罪の告白によるのです。第一ヨハネ一章の8節から9節。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。ヨハネは自分で言っているように、預言者イザヤから引用しています。イザヤ書40章の3節。主の道を整えよ。荒れ地で私たちの神のために王子を平らにせよ。ヨハネの一章に戻りたいと思いますが、24節から25節。彼らはパリサイ人の中から使わされたのであった。彼らはまた尋ねていった。キリストでもなく、エリアでもなく、またあの預言者でもないなら、なぜあなたはバプテスマを授けているのですか？彼らは今度は技術的な点を出してきます。もしそれらのどれでもないのなら、なぜあなたはバプテスマを授けているのですかという質問です。26節から27節。ヨハネは答えて言った。私は水でバプテスマを授けているが、あなた方の中にあなた方の知らない方が立っておられます。その方は私の後から来られる方で、私はその方の靴の紐を解く値打ちもありません。今日私たちはこの人をバプテスマのヨハネと呼んでいます。でも彼は、自分は水を使っているのに過ぎないと言いました。彼の後から来る方は、火と聖霊様をもってバプテスマを授けられるのです。その火は、 これからこの地に下るべき裁きのバプテスマです。聖霊様のバプテスマはペンテコステの時に実現しました。ヨハネが話した時、その群衆の中にイエス様がいたのでしょうか。私たちにはわかりません。その方は私の後から来られる方で、私はその方の靴の紐を解く値打ちもありませんとありますが、しもべは自分の主人の仕事をすべてしなければなりません。ところが、弟子は先生の靴の紐を解くことだけはしないのです。それが当時の決まりでした。ヨハネは自分はしもべだと言っているのです。彼は弟子ですらもない、かろうじてしもべだというのです。そして実際に彼はしもべでありましたが、そのしもべである価値すらないというのです。28節から29節。このことがあったのは、ヨルダンの向こう岸のベタニアであって、ヨハネはそこでバプテスマを授けていた。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。ヨハネはここで主をはっきり示しています。主は救い主です。主はメシアであるだけではありません。主は救い主でもあるのです。主は神様の子羊であるので、とても偉大な救い主なのです。主は完璧な救い主です。なぜなら、罪を取り除かれるからです。主は全能の救い主です。なぜなら、世の罪を取り除かれるからです。主は永続する救い主です。なぜなら、主は取り除く方と現在形で書かれているからです。誰でも、いつでも、主のところに行くことができるのです。ここに何年も何年も前に、アブラハムがイサクに与えた答えの成就があります。イサクは言いました。創世記22章の7節から8節。人焚き木はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか？アブラハムは答えた。イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。ヨハネはイエス様がその子羊であると言っています。このことはカインが間違っていてアベルが正しかったことを証明します。アベルは小さな子羊を携えてきました。何世代にもわたってユダヤ人の祭壇で子羊がほふられてきましたが、今主のうちにその生贄が成就したのです。ヨハネは主をはっきり示しました。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。ヨハネ一章に戻りますが、30節から31節。私の後から来る人がある。その方は私に勝る方である。私より先におられたからだ、と言ったのはこの方のことです。私もこの方を知りませんでした。しかしこの方がイスラエルに明らかにされるために、私は来て、水でバプテスマを授けているのです。ヨハネは、イエス様こそが本物のバプテスマを授ける方だ、と言っています。主こそが、聖霊様と人をもってバプテスマを授けられる方です。32節から36節。またヨハネは証言していった。御霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまられるのを私は見ました。私もこの方を知りませんでした。しかし水でバプテスマを授けさせるために私を使わされた方が私に言われました。御霊がある方の上に下ってその上にとどまられるのがあなたに見えたなら、その方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方である。私はそれを見たのです。それでこの方が神の子であると証言しているのです。その翌日またヨハネは、二人の弟子と共に立っていたが、イエスが歩いて行かれるのを見て、見よ、神の子羊、と言った。 前には世の罪を取り除く神の子羊でした。それはキリストの技のことです。ここでは、見よ、神の子羊と言われています。主はご人格において子羊なのです。バプテスマのヨハネがイエス様にバプテスマを授け、聖霊様がイエス様を確認したことを私たちは知っています。ですからイエス様が歩いて行かれるのを見て、バプテスマのヨハネは、見よ、神の子羊というのです。37節から39節。二人の弟子は彼がそういうのを聞いてイエスについて行った。イエスは振り向いて彼らがついてくるのを見て言われた。あなた方は何を求めているのですか？彼らは言った。ラビ、訳して言えば先生、今どこにお泊まりですか？イエスは彼らに言われた。来なさい。そうすればわかります。そこで彼らはついて行って、イエスの泊まっておられるところを知った。そしてその日彼らはイエスと一緒にいた。時は第十時頃であった。主は今日も同じ招きをされます。来なさい。そうすればわかります。主を味わい、主が素晴らしいかどうかは私たち自身が確かめなくてはならないのです。旧約聖書詩編34編の8節には次のように書かれています。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ。幸いなことよ。彼に身を避ける者は。この二人のバプテスマのヨハネの弟子たちのうちの一人はアンデレでした。そして彼がまず最初にしたことは自分の兄弟シモンを見つけることでした。40節から42節。ヨハネから聞いてイエスについて行った二人のうちの一人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、訳して言えばキリストにあったと言った。彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンに目を留めて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたをケパ、訳すとペテロと呼ぶことにします。この男シモンは弱いものでした。しかし主は彼が石の男になると言われました。その日、そこにいたすべての人たちが笑ったと思います。なぜなら誰もシモンが石の男になれるなどとは信じていなかったからです。ペンテコステの日にしっかりと立ち上がり、3000人ほどを教会に加えることに用いられた最初の説教をする男になるとは誰も思いもしなかったからです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、言葉は神を解き明かす、その2、バプテスマのヨハネの証、そしてアンデレの証というテーマで、ヨハネの福音書1章10節から42節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、ヨハネの福音書1章43節から51節と2章1節から10節、ピリポの証、ナタナエルの証、そしてカナの婚礼でのイエス様というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会 命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。